先ほどから繰り返されておりますように、今日はペンテコステであります。暦の上でどんなふうになっているか、ちょっとリストを見ていただきたいと思うんですけれども、4月の4日がイースターであります。今日が5月の23日、その間に7週間、50日が経っているわけです。でこれは新約聖書から始まったお祝いではありませんで、旧約聖書においてもずっとこのパターンが守られておりました。旧約聖書では杉越の祭りと呼ばれる、イスラエルの人たちがエジプトから助け出されたことを記念する、とても大切な祝いが4月の初め頃祝われていました。それから7週間経って、7週の祝い、あるいは初穂の祝いとも呼ばれますけれども、大麦の収穫を祝う祝いがなされていました。ちょうどその時期に合わせて、この教会が誕生したわけであります。ペンテコステという意味は第50ということです。つまりイースターから数えて第50の節気ですから、五旬節とも呼びます。でこのペンテコステの出来事、突然起きたわけではなくて、それは聖書のずっと昔の方から予言をされていた。その予言の一つの出来事をまず最初に取り上げ、そしてその予言の成就としての使徒の働き2章に行きたいと思います。それで今日は2箇所、民数記の第11章を開いていただきました。どうぞ、民数記あんまり馴染みがない方も多いと思うんですけれども、まあこの物語はちょっと独特な動きのある物語ですから、私が読むところだけではなくて、その前後にも目を止めながら話を聞いていただきたいと思います。で、この物語の発端はどういうことかって言いますと、モーセに対して人々が文句を言いました。この文句言ったのは初めてではありません。それまでも水がない、食べ物がない、苦しい、なんだかんだと言っては文句を言っていたんですけれども、この11章の文句はですね、まあ、大変植物的なものです。ちょっと4章見てください。もう本当にこうなんていうか、だだっこのお母さんなんとかしてという、そんな感じです。ああ肉が食べたい、エジプトでただで魚を食べていたことを思い出す、そんなことはありません。彼は相当厳しい生活をしてたんです。仕事をしていたから魚がもらえたんです。キュウリもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニク、何を作るんでしょうね。皆さん料理が想像できますか。魚と肉とキュウリ、スイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニク、まあ素敵な料理が皆さん想像されるでしょう。だが今や私たちの喉は干からびてしまった。何もなくてこのマナを見るだけだ。もう見るのも飽きた。マナを一番最初に見た時は、こんな素晴らしい食べ物は見たことも触ったことも食べたこともない、神様感謝しますと言ってですね、天から降ってくるマナを感謝感激していたのに、毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日朝昼晩マナ、朝もマナ、昼もマナ、夜もマナ、もう飽きたよ、もう私たちの鼻から吹き出るほどだとまで言った。モーセは何度もこういう目にあって、神様もう私はこの人々を背負っていくことができません、この人々はもう重荷ですよ、何とかしてください。14節見てください。私だけではこの民全体を覆うことはできません。この人々はあまりにも自分勝手です、自己中心です、そして前の感謝を忘れてしまいます。みんなこの200万の人が好きな勝手なことを言うもんですから、私は指導者としてどうしていいか分かりません。神様、私を指導者からもう取り去ってください、もう十分ですというお祈りをしました。ごめんなさい、こんなところで個人的な感想を入れちゃいけないのかもしれませんけど、私もなんとなくこのモーセの気持ちが、そうですね、200分の1ぐらい、 わかるような気がいたします。それ以上は申しません。さてどこに来たでしょうか。それでね、神様はそのモーセに対してこうおっしゃったんです。二つのこと。肉が食べたい、それじゃあ肉あげるよ。もう食べて食べて食べて食べきれないぐらいあげるよ。皆さんどういう方法でなったかお分かりですね。うずらが飛んできて、もう人々が食べたい放題うずらを食べて、そして中にはもう食べ過ぎてですね、胃潰瘍になって死んでしまった人がいるくらい食べたと書いてある。胃潰瘍とは書いてないけれども、ともかく食べ過ぎて死んでしまった人がいるくらい、うずらによって神様はこの食べたいという欲望を満たしなさった。もう一つは、私には荷が重すぎますって。神様はそうか、それじゃあお前にヘルパーをあげるよ。70人の長老をお前のヘルパーとして備えるからと言って、そして70人の人々を彼のそばに寄せたわけです。そしてあなたの上にあるところの霊をこの70人も注ぐからね、この人たちがあなたをサポートする。モーセは非常に助かりました。そして70人が集まって集会を開いて、みんなでお祈りをして、神様はこの70人に聖霊を注いでくださった。そこまでは良かったんですけれども、この70人に選ばれたうちの2人が、エルダデさんとメダデさん、なんかちょっと分かりませんね、なんとなくこう魚のような名前のような感じがするんですけど、まあいいです。ともかくその2人が、俺は行くの嫌だ、そんな家にいたって教会にいたって聖霊が注がれるのは同じじゃないか、いろんな理屈をこねてですね、行かなかった。そして行かなかったこのエルダデさんとメダデさんにも聖霊が注がれて、彼らはいろんな神の言葉を語る予言をしたと書いてある。でそれを見ていたやつがいるんですね。見ていた人が、ちょっとこれおかしいんじゃない、二人この言うことを聞かないで、はみ出し長老ですね、これはみ出し、私わざと言葉を使うの、このはみ出し長老をこのまましといたのは教会の秩序が崩れてしまうんです。ご中心に及んだんです。モーセさん大変です。エルダテとメダテなんとか、懲戒処分かなんかにしてください。それを聞いたヨシュア、ヨシュアもまたこのモーセさんに非常に忠実ですから、あの人たちの活動をやめさせてください、あの人たちは教会で安守を受けないのに勝手に説教したりしています、そんな具合ではもう教会の秩序が乱されますから、モーセさんなんとか一つ懲戒処分かなんか謹慎とか、なんかやってください、お願いしたわけです。それに対する答えがこの29節なんです。これは驚くべき答えです。皆さんちょっと読んでください、ご一緒に。11-29ですよ。これとても大事ですから、1-2-3で読んでください。3、はい。しかしモーセは起こしているのか、主の民が皆預言者となればよいのに。これは本当に革命的なお祈りです。このお祈りは2つの部分によってなっていますけれども、2つの部分ですが、言おうとしていることは同じことです。まず1つずつ見てみましょう。主の民が、イスラエルの民がみんな預言者となればよいのに。今70人の人を選んで預言者としたわけですよね。そしてその人たちに神様が聖霊を注いで御言葉を与えて、人々に神の言葉を語る。これだけでも主の技が広がっていくのに、モーセは70人じゃ足らないと言ったんです。でエルダデとメダデがこの70人の中に入らないで外で預言しているのもやめさせようともしなかった。彼は逆転したんです、発想として。いやそうじゃない、 全員がみんな預言者となることが私の願いですと言ったんです。つまりもっと分かりやすい言葉で言えば、今私たちは説教するということについて、まあ秩序のために安息を受けた人が説教するということになっています。それから今信徒伝道者という制度ができましたので、やはりある程度の訓練を受けて認定をされた人が説教することができる。それ以外の人があまりやたらに説教という形はしてはいけないという秩序になっています。けどもそれ全部ひっくり返して、もう誰でもいいですよ、 A さん B さん、もう昨日今日洗礼受けた人もみんな含めて、みんなが説教者になればよいのにというのと同じぐらい、これは革命的な思想なんです。神の技を人間が制限してはいけない。予言ということは先のことをわーっと予言するということだけではなくて、これは神の言葉をいただいてそれを語るということです。ですから漢字をよく見てください。漢字では2つありますね。あらかじめ語るというのと、それから預かって語る。この私たちが持っています聖書の漢字では預かるという、銀行預金の預が使われてますよ。これ意味があるんです。つまり神の言葉を預かって語る。ですから神の御言葉を通して神の御心を知ること、これは全ての人にできることですよ。そしてその神の御言葉を通して知った出来事をお隣の人たちに、周りの人たちに伝える、これは誰でもできることですよ。また誰でもがそうあってほしいものですとモーセは語ったんです。よく権威というものをね、こう集中して自分のところに置いておきたいというようなタイプの人がいます。偉い人ね、もう自動車に乗るんでもね、自分でもってドア触らない人、しずしずと厳かに行ってね、で周りの人がサッと開いて、そしてその中にもう自分は体を乗っけるだけ。なんかこうゴミ拾ったりね、教会の掃除したり、それからなんかすると卑しい人になってしまうから、ゴミ見ても全然知らない顔して、こういうのは下々のする仕事だなんて言って、なんか権威を高めようとする、そういうタイプの人ってあるじゃありませんか。これは私だけにできることだという権威の独占、モーセはさらさらそういう気持ちから自由でした。全ての人が神の御心を知ることができる、そして神の御心を伝えることができる、そういう立場に全部の人がなってほしい。これはプロテスタントの万人祭司主義というものと共通したものです。これは私は万人預言者主義と捉えたいと思います。そして同じことが次の説で別な説明をされています。その次は何でしょうか。主が彼ら、つまり特定の人ではなくて主の民みんなの上にご自分の霊を与えられるようにということであります。もしその主の霊が注がれていなければ、人々は神の御心を知ることができない。ちょっと考えてください。モーセがこの時彼らの上にと言っていたのはどんな人だったでしょうか。モーセにとっては人間的に言えばもう消えてなくなってほしいぐらいね、せっかくもう自分は命を捧げて、もうその時はもう80歳過ぎてました。老骨、もう骨ですよね、本当にコツコツって音がするぐらい老骨、ごめんなさい80過ぎたことね、本当に肋骨に鞭打って眠る間も惜しんで人々のために尽くしているのに、肉が食べたい、水が飲みたいね、 あれが欲しい、これが欲しい、お前はワンマンだ、なんとかだかんとかだって、まあ人々のこのモーセに対する非難攻撃というものを挙げるとキリがありません。彼はその人々の悪口にさらされていたんです。人々だけじゃないんですよ、祭司の仲間のコラという人たちもね、もう名前が悪いですね、コラですからね、本当にもうあの人だけがなんで威張ってるんだ、私たちだって神の導きがあるじゃないかって言ってモーセの指導権を疑った人もいる。最後にはですね、彼が一番信頼していたお姉さんのミリアム、お兄さんのアロンにまで、ちょっとお前弟少し最近威張ってるじゃないか、注意を受けたんですよ。そんな言葉で聖書に書いてあるんです。お前弟、俺はお前のおむつを取り買ったんだぞって言ったかもしれませんね。非常に人間的なことです。ともかくモーセは一生懸命使いながら、しかしあらゆる悪口と誤解と非難にさらされていた。ですからこの主の民はみんなと言った時に、モーセはあのおじさん、あのおばあさん、あの悪口おばあさん、このね、あの意地悪頑固おやじとか、まあいろいろ頭に浮かべた、ごめんなさいね、こうだってあんまり言っちゃいけない言葉です。想像しながらこの人たちの上に聖霊が下るようにとお祈りしたんです。単にこれは下って解決する問題じゃないでしょ。彼らの心が作り変えられるように、石の心が柔らかい肉の心に作り変えられるようにという切なる祈りがこのモーセの祈りの中にあったと思います。この祈りは予言となって繰り返されてきました。イザヤも主の霊が注がれるということを予言しました。今日の午後そのことを聖別会で学ぼうと思いますけれども、それをもたらすのが救い主だ。エゼキエルという人は語りました。さっき牧者高等の一番最初に引用したのがエゼキエルの予言です。エゼキエルは古い契約は廃れてしまった、これから新しい契約が起きる、新しい契約は人々が神の掟を、これは神から与えた掟だから心の中では嫌だ嫌だと思いながら守るというようなものではないんだ。人々の心の中に喜んで神の掟を守るような心に作り変えられる、これが新しい契約だ、それをなすのが聖霊だとエゼキエルは予言しました。ヨエルも予言をしました。ヨエルは全ての人に聖霊が注がれる、息子娘も予言をする、若い人も年寄りも皆神の幻を見ると予言をしました。ずっとこの予言が続いていって、そしてその予言の成就が、はい、これから移ります。よろしいですか。新約聖書の使徒の働き2章です。このペンテコステの時に実現いたしました。第2章の1節をお読みください。3、はい、五旬節の集まっていた。そして第4節、すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したと書いてあります。この時の皆ってどのくらいの皆でしょうか。祈祷会に出なさった方は前に学びましたよね。一章の13節あたりから13、14、15あたりにそのメンバー構成が記されています。合計して何人でしょう。大体120人。11の弟子たちが中核となって、女性たちがおり、イエス様の兄弟たちがおり、まあいろんな人たちが、ともかく皆が聖霊に満たされたと書いてあります。どうか間違わないでください。12人のお弟子だけが満たされたのではない。 120人のそのペンテコステのためにお祈りをしていたグループが満たされたのであります。そしてペテロがそのことを聞きつけて集まってきた人に18節にこう記しています。その日私のしもべはしためにも私の霊を注ぐ、すると彼らは予言する。これはヨエルの言葉の予言成就として語っています。さてちょっと使徒の働きを私と一緒についてきてください、ね、特別に眠いなと思う人我慢してね、はい、一緒に聖書を読んでいくと眠気が飛びます。はい、4-31、ご一緒に大きな声で読んでください。3、はい、彼らが、ちょっと待ってください、はい、早すぎたようです。3、はい、彼らがこう祈るとその集まっていた場所が古い動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。これはエルサレム教会のある時の祈祷会の様子です。8章の15節から17節まで、8章、はい、2人は下っていって、これはペテロとヨハネですが、人々が聖霊を受けるように祈った。17節ご一緒に、3、はい、2人が彼らの上に手を置くと彼らは聖霊を受けた。これはどこかって言いますと、サマリア、エルサレムからずっと離れた、あるいは半分異教の地と呼ばれているそのサマリアの町で、その人々がたくさん聖霊を受けたと書いてあります。11章15、16、11章、はい、これも皆さんでお読みください。15と16、はい、そこで私が話し始めていると、聖霊が最初の時私たちにお下りになったと同じように彼らの上にもお下りになったのです。私はその時、主が、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によってバプテスマを授けられると言われた御言葉を思い起こしました。この出来事というのは、ペテロがカイザリアにありますところのコルネリオというローマ人の兵隊のうちに行きまして、その家の人たちみんなが神の言葉を聞いて、神の言葉を語った時に主が聖霊を下しなさった。この今 4,5 箇所読みました。共通していることは何でしょうか。特定の人ではなくて、皆が聖霊に満たされたということです。で、聖霊に満たされるという言葉が教会の中で使われるときに、多くの人がこう考えます。教会の中のね、いつも前の方に座って恵まれた顔してるあの方には聖霊満たされるでしょう。別に今目の一番前に座ってる人意識してるわけじゃございませんけどね、教会の中にもあの人はもう本当に御霊に満たされたっていう顔してますからね。でも私は普通の信者、ね、普通のだから、まあ満たされたような気もするし、しないような気もするし、まあその辺でいい、満たされるのは特別な人でいいと思う誤解ございませんか。聖書が一貫して語っているのは、皆が聖霊に満たされる。これは全てのクリスチャンにとってのありようなんです。普通のありようである、特別なことではないということです。それじゃあ一体御霊に満たされるっていうのはどういうことなんだろうか。これは三髄で満たすという言葉が使われていますから、多くの人はこの物質的なね、満たしを考えます。皆さんこのコップ、ちょっと色がついてないからわからないけど、どのくらいあると思います。今1/3、このコップは水で1/3満たされています。だからいっぱいではない、満たされていないけれども、これにずっと注ぐと 何の種も仕掛けもありません。水がいっぱいになりました。ね、こういうイメージを想像なさると思います。まあ、必ずしも間違いではないんですけれども、それはこのコップと水というイメージにちょっととらわれすぎだと思います。なぜかと言いますならば、聖霊という方は人格を持っていらっしゃる。物ではないです。ガソリンスタンドで給油するのとはちょっと違う。それから私たちもコップのような無機質なものではない。意志も情もいろんなものを持った人格として存在している。二つの人格と人格を持った存在が片方にいわゆる保留なしに影響を与える関係にあるということです。保留なしにちょっと難しいですけど、優しく言うと結婚みたいなもんです、ね、昨日結婚された、ね、兄弟姉妹二人別々の人格ですけれども、一人が一人に明け渡す、他方が他方に明け渡す、そして二人の人格が融合して一人格になってしまうかというとそうではない。やっぱり旦那さんは旦那さん、奥さんは奥さんとして独立した人格を持っているけれども、二つが一つであるかのように互いに限りない影響を与え続ける。わかりますか？少しわかるような顔してうんとうなずいた方が一人いらっしゃいました。ありがとうございます、ね、一人でもいると助かりますね。まあ、皆さん桜でこうやってくださいっていうわけじゃないんだけど、ね、よろしくお願いします。つまり聖霊と私たちとの関係がそのように保留のない明け渡しの関係にあるということです。じゃあ保留があるってどういうことなんだろうか。それは私たちが聖霊というお方をいただきながら、いやこの部分は触ってもらっちゃ困る、この部分は絶対に神様といえども支配してもらっては困る、これは俺が決める分野だというものをどこかでしっかり持っている。神第一という言葉はあるんだけども、よく考えてみると神第二、私のやりたいことが先にあって、神様といえどもそこはタッチしないでほしい、神様いらっしゃるとすれば助けてほしい、そういう関係にあるとこれは保留なしとは言えない。もう一つ、触ってはもらっては困る罪という部分、これはこの癖、この関係、この思い、これは神の言葉と呼ばれるにふさわしくない思いですよ。これは神様によって直していただきなさいという分野がありながら、いやこれは私の個性です、生まれつき私は短気なんですから、これなくなったら私じゃなくなりますから、思い切って私は怒りっぽい存在になりますという開き直りですね。でもそれは神様の栄光を表すためにふさわしくない性格ですよと示されてもなお、いやこれは離れませんという部分を持っていたならば、それは保留のない関係ではない。ですから人間の側から言うならば無条件に明け渡すこと、聖霊の側から言いますならば、私その感化を妨げなしに私たちに与えてくださる、そういう関係に行くということです。繰り返します。聖霊に満たされるということは、私が私らしいという個性、好み、趣味、それを全部奪ってしまって違う人間に作り変えてしまうことではないんです。聖霊という方は私たちの人格を尊重してくださる方です。私たちの好みも私たちの趣味も私たちの個性も意思も全部尊重してくださる。そしてそれらを清いものとして、より素晴らしいものとして高めようとしてくださるところのお方、そのお方に私たちが支配権を お委ねするということです。もう一度繰り返します。多くの人はこれを恐れてるんですね。聖霊に満たされると私は自分が全然願っていないところに連れて行かれちゃうんじゃないだろうか、私は牧師だけはなりたくないんだけれども献身させられてしまうんではないだろうか、私はあの人とは結婚したくないんだけども神様の御心だと思ってしなさいなんて言われるんじゃないだろうかと変な恐怖を持っていらっしゃる方ありません？神様は良いお方ですからね、私たちを変な恐怖に虜にされるようなお方ではないんですよ。善に満ちたお方です。素晴らしいご計画を持って私たちを導いてくださる。それを信じてお委ねすること、これが信仰者の在り方です。アボット博士には聖霊のご人格が信徒の人格を所有し支配し指導したもうことが聖霊に満たされることだと語っています。さてもう一つ皆さん誤解していることありません？この使徒の働きの2章を見ると大いなる風が吹いた、そして火のようなものが下って、火の玉がわーっと下った、そして人々が違う言葉で語り出した。ああいう、こう鮮やかなね、かっこいいと言いましょうか、目に見える、そして聖別会の時に人々に私は何月何日聖霊に満たされまして、その時で頭にボーッと火が下りました、素敵な経験でしたって言うと皆さん聞いてる人かっこいいと思うでしょ。そんなかっこよさは求めなくていいんです。私たちがかっこいいクリスチャンとしての証ができるかできないか、そんなことは全然問題ではない。私たちが御霊に満たされるということは御霊が持っておられるそのご性格を私たちのうちに植え込んでいただくことです。御霊の実は何でしょうか？愛、喜び、平和、寛容、善良、情け、入信、忠心、節制、これらのものを私たちのうちに結ばせてくださることが一番大事な聖霊の結果であります。それ以外の何か夢幻、霊的な恍惚状態の経験を求めようとしますと失望してしまうことが多いでしょう。どうぞそうではなくて、今日私はもうここで締めくくりますけれども、先ほど言いました3つの誤解ということを考えて、皆さんも考えてみてください。あ、私はいいんじゃないの、適当なクリスチャンでいたい、ね、適当クリスチャン、御霊に満たされなくても、まあ、あの前の列の人は別、ね、前の列の人は満たされてください、牧師も満たされてください、ね、リーダーの役員さんたちも満たされてください。でも私は普通だから適当でいいと思っていらっしゃる方、その適当さでは主の栄光を表すことができません。皆が聖霊に満たされることです。二つ目、聖霊に満たされることは自分の人格を全部奪われてしまうことじゃないか、自分が自分らしくなくなってしまうことではないかと恐怖を感じていらっしゃる方ありますか？そうではなくて全く反対です。自分が最も自分らしく輝く道を備えてくださるのが聖霊の満たしです。そしてそれをとどめているものは、私たちが神の御心よりもこの自分のこの願いが大切だと思っている、しがみついているもの、あるいは神様があなたのその癖、あなたのその思い、あなたのその誰さんとの関係、こういうことはふさわしくない、やめなさいと言われても、いやこれだけはダメですと言ってしがみついているもの、そこから解き放たれ、そして神様あなたにお委ねしますという時に主は満ちてくださいます。今日お祈りをしたいと思いますけれども、どうぞ一人一人一般的なお祈りではなくて、よろしいですか、一般的なお祈りというのは、どうぞ神様祝してください、恵んでください、満たしてください、まあこれでもいいですけど、お祈りしないよりはいいけど、具体的なお祈りをしてみませんか。今日のメッセージを聞きながら、このポイントとこのポイントについて 本当に主よ、あなたの支配がどうぞ完全になされますように、あなたの前に明け渡します、お委ねしますと言ってお祈りをして、勝利を持って立ち上がりたいと思います。ご一緒に声を出してお祈りしましょう。心の中でもいいですけど、声出すのもまた恵まれます。はい、声に出してお祈りしましょう。ありがとうございます。神様、神様、今祈られました一人一人の祈りにあなたが豊かに応えてください。一人一人の願いをも、計画をも、野心をも、あるいはためらいをも、すべてご存知の主よ、どうぞあなたがそれらを取り上げて今一人一人の心に満ちてください。確信を持って立ち上がる朝としてください。お祈りを主イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。